御言葉のしずく、世の光、ライフライン、バイブルメッセージ集より、命の冠をあなたへ。今日のメッセージは板倉邦夫先生です。藤川真澄の朗読でお送りします。働きを共にしなかった者。使徒の働き15章36節から41節。私たち人間は本来弱いものです。また他人には厳しいのに自分には甘いのです。ですから何かをしようと決心したり、他人と約束をしても、それを中途でやめてしまったりしてしまいます。今回は、働きを共にしなかった者のために、伝道チームが別々になってしまったお話です。アンティオキア教会で神の言葉を教え、述べ伝えていたパウロとバルナバでしたが、ある日パウロはバルナバに言いました。さあ、前に神の言葉を伝えた、すべての町々にいる信徒たちを訪問して、みんながどうしているか見てこようではないか。第一回の伝道旅行で、働きと苦難を共にしたバルナバは大賛成でした。パウロとバルナバは、今までの困難や試練を二人三脚で乗り越えてきましたから、今度の第二回の伝道旅行も当然一緒のはずでした。ところがバルナバは、マルコと呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりでした。しかしパウロは、第一回の伝道旅行で、これからという時に、パンフィリアのベルゲで一行から離れてエルサレムに帰ってしまい、働きを共にしなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いという考えでした。マルコを同行させることには反対だったのです。そこで一度は伝道旅行の大変さと迫害などを恐れて逃げ帰ってしまったマルコにもう一度チャンスを与えて一人前にしてあげようとするバルナバと、神様の仕事のために同行しなかった者は今回は連れていくわけにはいかないと主張するパウロの間で激論となってしまったのです。両方の言い分ともよくわかります。二人の主張は平行線をたどり、その結果、お互い別々に伝道旅行をすることになったのです。バルナバはマルコを連れて故郷のキプロスへ渡って行きました。第一回の伝道旅行の時、パウロとマルコと三人で第一歩を記した島でした。他方パウロは、エルサレム教会の預言者であり、アンティオキア教会で一緒だったシラスを選んで、陸路でシリア、キリキア地方を通って、諸教会を力づけたのです。ここから二つのことを教えられます。一つは、神の働きのためには心の一致が大事だということ。一人では何もできません。もう一つは、結果的に二組の伝道チームが生まれたことです。聖書の言葉です。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。ローマ人への手紙8章28節。板倉邦夫先生のメッセージを藤川真澄の朗読でお送りしました。今日も神様の見守りがあなたと共にありますように。